コノミーニュース。
おはようございます。音声配信の今がわかるラジオ、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。オーディオジャーナリストの香川です。さあ、今週はまず悲しいニュースからお伝えします。評論家の山田五郎さんがお亡くなりになりました。67歳でした。こちらをホットトピックで取り上げたいと思います。戦略テック関連では、アメリカ最大手の音声企業 iHeart Media がある企業と提携、業界に大きな影響を与えそうな一手です。コンテンツ制作関連では、人気お笑いコンビトム・ブラウンさんのポッドキャストが注目すべき変化を見せました。今後の流れを左右しそうです。そして音声 AI では、イレブンラボが人気声優と新たに組んで話題を集めています。なお、今週はメンバーシップ向けにお伝えしている Spotify 広告のレポート、成果は出始めているのですが、音声広告の審査に想定以上の時間がかかりました。内容を丁寧にお伝えするため、配信は来週といたします。メンバーシップの皆さんは楽しみにお待ちください。まだの方もこの機会にぜひスタンド FM アプリから月額300円でご参加いただきますので、ご検討ください。それでは早速始めていきましょう。まずはホットトピック。
2026年7月22日 NHK ニュースより、評論家山田五郎さん死去、67歳、西洋美術などユーモアを交え解説です。
はじめに山田五郎さんのご冥福を心よりお祈りいたします。あまりに突然の知らせで、私自身しばらく声が出ませんでした。訃報が伝わると SNS でも山田さんを悼む声が数多く寄せられていました。出没アドマチック天国やタモリクラブでおなじみだったという方も多いと思います。67歳という年齢はやはり早すぎます。山田五郎さんといえば、テレビ東京のアドマチック天国、そして YouTube チャンネルの山田五郎大人の教養講座かと思います。登録者数はおよそ80万人。訃報の後も増え続けています。マネージャーさんが100万人を目指してチャンネルは続けますと呼びかけていたことも伝えられており、訃報を報じた動画は現在再生回数が219万回と、その人気の高さとファンの多さを物語る数字となっています。今回トップに取り上げましたのは、山田さんが音声メディアでも大きな存在だったからです。以前ご紹介した TBS ラジオのポッドキャスト、三浦五郎、三浦淳さんとの雑談番組です。当時これはランキングに入るだろうと私お伝えしたんですけども、実際にランクインし、その後定番の場所として毎週上位に顔を出す人気番組になっていましたよね。山田さんのユーモアと教養を合わせ持つ語り口は、もともと音声と非常に相性のいいものでした。もちろん制作が TBS ラジオということもあり、構成もしっかりしているところもあるとは思うんですが、数字もそれはしっかり表れているかと思います。Spotify のフォロワー数は約1万8000。2024年のスタートからおよそ2万人まで増えていると。これはポッドキャストとしては非常に大きな数字なんですよね。私の実感値としては、まあ、Spotify、音声配信って多くの人にしっかりこう届くという意味では、まあ、YouTube と比較したときに大体まあ10倍ぐらいの価値があるんじゃないかと思ってるんですよね。ですから体感としては、まあ、2万人ではなく20万人ぐらいというようなフォロワー数かと思います。まあ、実際ですね、Apple Podcast のレビュー投稿数も594と、そして評価も 4.7 と、もう圧倒的な高い支持を集めているんですよね。数字からも、裏付けて捉えられると思います。YouTube で大人の教養講座をソロの教養番組、そして三浦五郎を二人の雑談番組として、この二つを毎週楽しみにしていた方も多かったんではないでしょうか。専門的で敷居が高いと思われがちな西洋美術やカルチャーを優しい語り口で届け続けた。その功績は非常に大きいものです。声で知を、学びを届ける。山田さんが積み重ねてきたことは、音声メディアやポッドキャスターが目指す姿と深く重なると思いませんか？今回その豊かさを改めて教えていただいたように思います。 山田五郎さんのご冥福、心よりお祈りいたします。そして、今まで本当にありがとうございました。
ハッシュタグクリエコ。
では、戦略テック関連です。まずはこちら。
2026年6月21日、オーディオマーケティングインサイツより、LG が iHeart Media と提携、無料音声ストリーミングサービス LG Radio Plus で850兆のラジオ局の放送やポッドキャストを提供です。
iHeart Media は地上波ラジオも抱えるアメリカ最大手の音声企業です。そこが韓国の大手家電メーカー LG と提携を発表したんですね。日本で例えるなら、ソニーとラジコが手を組んで、ソニーのテレビのホーム画面に必ずラジコがあると、そんなようなイメージです。スマートテレビは今やアベマや YouTube などなど、そうした関連のサブスクサービス、よく当たり前に見られるんですけども、そして私自身も、そういった番組を3つずつ、さらにアプリを追加ダウンロードしてね、Spotify も入れてビデオポッドキャストなどを見たりするなどですね、ここ数年で、生活様式本当に変わってきましたよね。そのポジションをいかに取れるかという競争が激しさを増しているということの裏返しかなと、今回の動きは思いました。テレビの中の一等地。そこを iHeart Radio が LG と組んで抑えに来たということだと思うんですよね。そしてスマートテレビが音声の入り口になる。ただ、今回はそれだけではなく、やはりですね、映像、ビデオポッドキャストの流れを踏まえて、そうした入り口、接点を増やし、iHeart 側は、広告価値を高めていく、そうした狙いが読み取れると思いませんか？今回、金銭的な条件は公表されていません。ただインパクトは非常に明確です。LG のテレビですぐに850以上のラジオ局とポッドキャストが楽しめる。地上波ラジオを持つ大手メディアが映像デバイスへと進出していく。ここにもビデオポッドキャストの流れが大きく現れていると思います。海外では今ビデオポッドキャストが全盛です。この動きは今後も引き続き増えていくでしょう。では、どんどん行きましょう。今回は関連して2つ、手短にお届けします。まず TBS ラジオ、以前ですね発表しました音声広告の AI 音声制作サービス、こちらがですねデモ CM ジェネレーターとして、別途公開されました。私はですね業者登録をして事前に試したので、そのクオリティなどは確認済みですけども、同等のものが公開されたのかなと思います。ただですね、メンバーシップでお伝えします、Spotify の音声広告、こちらもですね、AI で実は音声広告作れるんですよ。そしてクオリティもなかなかのものなんですね。ですので、日本勢もですね、もう一段、ぜひとも力を入れてほしいなというところですね。同じですと、やっぱりなかなかね、厳しい戦いになると思いますので、ぜひとも応援したいですね。それからもう一つ、国内独自音声配信プラットフォームのボイシー。こちらのですね、中の人、もう SNS でですね、かなり名物の人になっていますが、堀田和樹さん。彼がですね、ボイシーとポッドキャストの違いについてノートで長文を公開し話題になっていました。ボイシーにはボイシーの強みがあります。こうした発信で議論が活発になるのは業界にとって非常に良いことだと思います。ぜひ皆さん、堀田さん、注目していきましょう。
ハッシュタグクリエコ。
ではコンテンツ制作関連です。まずはこちら。
2026年7月20日トム・ブラウンさん公式ポッドキャストより、ビデオポッドキャストのエピソード245、お前裁判で負けるぞ計画です。
今回は特定の記事ではなく、このポッドキャストの配信会を題材に取り上げます。人気お笑いコンビのトム・ブラウンさん、その人気番組である日本放送圧縮計画は、オールナイトニッポンポッドキャスト枠の中で絶大な人気を占めています。その最新回でついにビデオポッドキャスト対応したんですね。ただですね、 多くの番組、映像化進めていますよね。それをなんで今回トップに取り上げたかというと、実はですね、このビデオポッドキャスト対応、Apple だけなんですよ。Spotify ではないんですね。これかなり独自の動きだと思いません？そういう意味で今後広がるのかどうかというところで注目をしたということです。さて、この仕組みなんですけども、そもそもビデオポッドキャストを配信するには動画をアップしないといけませんよね。ただ、一般的に一番簡単に行うのであれば、Spotify for Creators、要は Spotify をポッドキャスト RSS の母艦として、そこに動画を開けるのが実は一番楽です。そうしますと、RSS 配信で音声だけを切り取って Amazon とか Apple とか他のポッドキャストプラットフォームに配信できるんですね。で、映像を見たい場合は Spotify で見てねという立て付けになります。ただそうではなく多くの場合は、どのプラットフォームにもね、映像を配信したいということになるんですが、その時に、Spotify は実は受け入れとしては映像付きの RSS は受け付けていないんですよ。というところが、彼らも差別化というところでは、あえて受け付けないんでしょうけども、この動きが、どうハレーションを生んでいくのかという意味で注目しているわけですね。実際、私はですね、今、動画ポッドキャスト、ビデオポッドキャストについてはこういうふうにしています。スタンド FM を母艦にして、音声配信 RSS を Spotify、Apple、Amazon などなど他のプラットフォームに配信しています。そして動画については手作業で YouTube、Spotify、そして Listen に投稿をしています。で、Listen に投稿しますと Apple と連携を私はさせているので Apple のビデオポッドキャストにも配信されるということになっています。おそらくですね、一番多く、ポッドキャストを配信するということで言うと多分このやり方かなと思います。ベーシックにやるとするならば、Spotify を母艦にして、Spotify に動画を上げる。並行して、Listen にも動画を上げる。というふうにするのが、現実界かなと思います。ただですね、日本放送といった、巨大メディアが使う、ポッドキャストプラットフォームというのは、業務用の、ポッドキャストプラットフォームなんですよね。で、そういうところが、動画配信にどれだけ対応してるかというのは、結構もうバラバラなんですよ。世界的に見ても。ですので、あえてこの座組だと、多分 Spotify には動画を手動で上げなくちゃいけないんですよね。ただそれが、ビジネスの、契約の立て付けとしてうまく機能していないんだか、そういう戦略なんだかはわかりませんが、現状できることをやったという印象ではありますね。ですので、このあたり、こういったカオスっぷりがですね、ある意味音声配信業界の面白いところでもありますので、お悩み等ございましたらご相談受け付けますので、ぜひお気軽に DM ください。では、どんどん行きましょう。今週も多くのポッドキャストが立ち上がっているんですが、注目したい流れがありますので、そちらから紹介します。それは AI 音声です。まずはプレフリーという会社。こちらが立ち上げたポッドキャストなんですけども、AI のパーソナリティと、そして人間のパーソナリティの掛け合いという番組を立ち上げています。そしてもう一つ、合同会社 IW の押しぐらライブメディアという番組です。こちらはですね、二人のパーソナリティが冒頭でご自身の声で口上を言います。で、その後本編ですとつなげて、お二人の人間の声を AI が合成音声化したAI 音声がひたすら番組を続けるという作りになっています。いやー、いろんなパターン出てきましたね。そしてこういった、企業のポッドキャスト、予算を出す側としては、なるべくコストを抑えてというのも気持ちもあるでしょうから、いろんな立て付けを AI を使って効率的に作っていこうという動きは広がっていくと予想します。実際ですね、多くのポッドキャストを配信している支部長さん。彼もですね、自分自身の声を AI 化して番組を作ってもう配信しているんですね。それから以前この番組でも取り上げました全キャスト。もう情報収集から番組作り、そしてアップロードまで全てフルオートマチックで AI が番組を作り続けるという番組。などなどですね、もうすでに定着はしている印象はあります。 海外では Spotify のランキングにも上位にもう安定的に入るなどですね、かなり一般化したなという気はしています。ただですね、過去に人気ポッドキャスト番組がご自身の声を AI で合成音声にして番組化したところ、多くの批判を集め即日撤退したという事例も、まあ、あることはありますので、ニーズは増えているが、その受け入れ、社会性というところでは、社会実装というところでは、まあ、もう少し時間がかかるんだろうなという気はしますが、じわじわ増えていくはずです。その他、声優の後藤優子さん、パーソナリティを務める中年オタクの憂鬱も配信が始まって SNS で話題を集めてますね。オーディオブックでは今週、映画ドラえもんのび太のスペースヒーローズの配信が始まりました。子供向け番組のオーディオブック、安定的に供給されていていいですよね。お子さんを画面に縛り付けない、まあ、SNS 付けにしないという点でもオーディオブックの相性いいですよね。小さなお子さんのいるご家庭ではぜひそのコンテンツの入り口として試してみてください。
ハッシュタグクリエコ。
では音声 AI、 音声広告、その他もろもろいきましょう。まずはこちら、
2026年7月23日、イレブンラボジャパン公式リリースより、イレブンラボ体験型展覧会記憶汚染展の英語版音声ナビゲーションに音声 AI を提供。声優梶裕貴さんの声を声質を保ったまま英語で発信です。
今週は音声ガイド、そして音声 AI の話題です。人気声優の梶裕貴さん、彼の声を AI で合成し、そのまま英語で解説を届けるという取り組みです。原稿の作成、合成音声、そして翻訳まで全て AI が行うという取り組みですね。いやー、ついに来たかという感じですよね。まあ AI がこれだけ発達していくと、まあ見えていた未来ではありますけども、ついに2026年夏に来たかという感じですね。まあその先兵として、まあ梶さんが選ばれたのは、私は本当にこう感慨深いですね。梶さんと AI 音声の取り組みというのは、以前からこの番組でも、何回もね取り上げてきた、まあそういう私としては非常にこう感慨深いですね。梶さんのボイス、それがですね、英語で、合成音声ながら英語で、まあ外国人の方にね伝わるというのは、日本人としては本当嬉しいですね。声優の梶裕貴さんは、日本でもとりわけ AI 音声に前向きな声優さんです。ご自身で AI 合成音声プロジェクトのそよぎフラクタルを手掛ける一方で、無断生成やフェイク AI の音声には明確に反対の姿勢を示す、そんな運動にも積極的に参加している声優さんなんですね。そして今回ですね、日本語版のナビゲーションは梶さんご本人なんですよ。そして英語版については AI で翻訳しつつ合成音声で行うという座組なんですね。つまりファンの方は2回両方聞きましょう。そう、これね、なんともワクワクしますよね。これ両方が AI 合成音声だったら多分魅力半減だと思うんですけども、多言語展開の仕方としては本当によく考えられてるなと思いました。この記憶汚染展は東京渋谷のビームギャラリーで8月2日から9月6日まで開催しています。存在しない記憶と向き合うホラーの展覧会。チケットは通常が2300円、音声ガイド付きが3290円ですので、ご興味ある方ぜひ足を運んでみてください。また音声配信者の方は、イレブンラボ、自分の合成音声を登録し、その声が使われると報酬が入る仕組みもあるんですよね。マネタイズという観点では、ぜひ調べてみる価値はあると思いますので、音声配信者の方、チェックしてみてください。さあ、ではどんどん行きましょう。今週はですね、一方でネガティブなニュースも飛び込んでいます。人気女性 YouTuber がですね、いわゆる案件詐欺、まあ、企業の案件と思わせるような連絡を進めていったところ、まあ、 ほぼ全ての財産を失ったというニュースがありました。まあ案件を受けるために先にお金を振り込まれるという手口だったんですけども、非常に残念な結果と、なっています。うまい話、それらしい声には、まあ、十分に警戒していきましょう。制作関連では、レディオチョピットというサービスが始まりました。こちら月額1650円で、音声も含めた切り抜き動画を簡単に作成できるというサービスで、すでにいくつかの会社の実績が掲載されていました。ポッドキャストをどう届けるか、まあ、いわゆるトークをね、どう見せるかという課題に対応する一手となりそうです。制作の方はぜひチェックしてみてください。ゆるいながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、かぐわが毎日、クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と SNS での情報発信、それぞれでえりすぐりのニュースを揃えてお待ちしています。ぜひフォロー登録よろしくお願いします。それにしても暑い日が続きますね。水分補給は皆さんこまめにとっていきましょう。最近の私のお気に入りなんですけども、セブンイレブンの強炭酸水レモン、こちらでの水分補給ですね。炭酸水で、気持ちがね、シュワッと、爽やかになるというところはもちろんなんですけども、1リットルで130円、非常にこう手軽でですね、つい常備しちゃうんですよね。もちろん配信前はね、炭酸は、飲むべきではないですけども、仕事中の一杯は本当スカッとしますね。ぜひ皆さんの暑さ対策も良ければ教えてください。ハッシュタグカタカナでクリエコ、または概要欄にあります Google フォームからぜひぜひお寄せください。それでは皆さん、素敵な週末お過ごしください。以上、お相手はかぐわこと吉田義彦でした。また次回この部屋でお待ちしております。ではでは、バイバイ。